まずは枚方市立中央図書館、服部篤さんです。
今回法律にあたって、希望することっていうのをいくつかしたいと思います。まずその電子書籍はですね、利用できる可能性っていうのが出てきたということで、今までのその借りる読書からですね、買う読書っていうことがその可能性っていうのが出てきたわけですね。新しい動きとしては画期的なことではないかというところです。そういう媒体での販売ということだったんですけれども、この電子書籍ということに関しては音声読み上げっていうことを可能にしておけば、一般の人が買うものと同じものを買って読むことができたということですね。でこれは非常に画期的なことであるということで、まず何がすごいかっていうと、読めるまでにその待つっていうことがなくなるっていうことですね。で今まではその翻訳されるとか音訳されるっていうその期間、何ヶ月か待ってもらわないといけないっていう、それがなくなるっていう、だから発売と同時に読めるっていう、それは非常にすごいということなんです。それイコールそのアクセシブルな、資料であるということですよね。こういう可能性が出てきたということで、お金を出してもですね、全てのその出版物っていうのが、すぐに読める、そういう環境を目指していけないかなっていう思っています。次なんですけれども、その読みたい本をですね、希望すればすぐに読める環境っていうのが欲しいということなんですね。これはどういうことかっていうと、先ほどサピエ図書館が非常に大きなインターネット図書館としてですね、あって、で私たちもそれを利用しているわけですけれども、サピエ図書館として私がそのたまたま読みたいと思った本が、録音にも、展示物がなってないっていう場合は、誰かに作ってもらわないといけないわけですよね。それサピエ図書館に、そのリクエストを出すっていうことができないわけですよ。そういうシステムにあるので、でそれは近くの展示図書館に言ってくださいとか、公共図書館に言ってくださいとかっていうことになるんですね。ボランティア団体に言ってくださいということになるんですけれども、なかなかそのプライベートサービスっていうんですかね、まだまだ充実してないと思っていて、今後、いろんな技術は発達してきてはいるんだけれども、読みたいと思った時にすぐにリクエストを出して、それにこう応じてくれるようなシステムっていうのを充実させていきたいし、発展させていかないといけないかというふうになっています。どちらかというとね、サーケート書館もそうなんですけれども、受け身 の読書になっているのかなというふうに思っているんですね。というのは図書館がその選んだ本を、録音図書にしたり、展示図書にしたりということで、それでサーケに、あげてくれるんですけれども、やっぱそれをまとまないといけないという、基本的には受け身の状況になっていると思うので、それを もう少しこちらから希望を出して、その希望がこう反映されていくようなシステムにならないかと思っています。それは査定図書館にということではないんだけれども、視覚障害者 その読書環境全体を考えていくときに、それは必要になってくるんじゃないかと思っています。でそれ と, その、現状 その読書環境ですね、その査定図書館であり国立公開図書館の、サービスであり、これらがその将来的にもですね、安定的に、維持して、さらに発展していけるような、その辺の保障っていうのが絶対必要だなと思っています。で何年かに一度ですね、危ないぞっていうふうなことがあるんですね、先ほどしかもね。で急に止まったりっていうこともありますし、であの辺りっていうのはそういうちょっと予算的なこともあるのかなと思ったりもしてますけれども、もう少ししっかりしたシステム、将来的にわたって安定的にこう運用してもらえるようなものにしていっていただきたいなと思っています。これからはですね、視覚障害を持っている図書館員としての希望をいくつか話させてもらいます。公共図書館で、この障害サービスに関してですね、何が言われるかっていうと、まずその何から始めていいのかわからないっていう、ことをよく言われるんですね。やっていない図書館の人からそういうような話が出てきます。 で、それと利用者が見えてこないんですね。だからまあ要求が上がってこないんですけど、まあ、これはそのサービス全然してないから当然上がってこないでしょうというふうに思うんですけれども、まあ、そういう声が聞かれるということですね。で、それとその購入する資料が非常に少ないということですね。それとその予算がないというか、この辺の4つのないないないっていう、ないないないないないっていうやつがですね、よく聞かれるんで、まあ、まあ、現実そうなんでしょうけど、逆に言うとそれがまあやらない理由になっているというところがあるんで、まあ、そこのところをどういうふうにこう今回の法律で解消していくことができるのかということが課題だと思っています。で、まずその予算的なことに関して、今度からその文化行政、まあ、全般に言えることだと思うんですけれども、予算が削られる方向にどんどん進んでいます。で、そんな中で、障害者 の、 読書に関するその予算というのを捻出するというのは非常に大変なことであるので、まあ、それでも何とかしてほしいなと思うんだけれども、やはりその予算的な裏付けっていうのが必要になっているかなというふうに思ってるんですね。だから現状で今苦しい中、障害者 の、 サービスをするために、しっかり使いなさいっていうのはなかなかちょっと厳しい現実があるので、そこのところ、まあ、お金の裏付けっていうのが必要になっているかなと思っています。で、それとその障害サービスに、まあ、どういうところにその障害サービスのどういうところにこうお金をどれぐらい使っていたらいいかっていうところが、分からないっていう状況だと思うんですよね。だから、全体の予算の中で、まあ、これぐらいはその障害サービスに使っていきましょう、でこういうものを揃えていきましょうとか、まあ、こういう資料を買っていきましょうっていうことを示す必要があるかなというふうに思っています。で、それから、図書館にですね、障害者用の資料を、購入させる仕組みっていうんですかね、そういうものを作っていく必要もあるかなと思ってるんですね。展示にしても録音にしてもそうなんですけれども、障害者用の資料っていうのは買うというよりも作るっていう、そういう歴史的なことがあって、自分のところで制作してきたっていう、ね、歴史があるんですけど、で最近になってその例えば知的障害者向けに作られている LL ブックとかですね、であるいはそのマルチメディアデージっていうものとかがあるんですけれども、この辺はそのボランティアベースで作るっていうのは非常に、厳しい、資料です。そんな素人になかなか作れないということもあって、で数がなかなか増えないんですけれども、で図書館に、お金をその、出させるっていうんですかね、そういう仕組みを、作ることで、そういうLL ブックの出版が成り立つような、そういう環境を整えていくっていうんですかね、まあ、具体的に言えば全国にその公共図書館3200館ぐらいあるんですけれども、その、3200館の、図書館がですね、1館につき例えばその10万円の、10万円をその障害者サービスの、資料を買うと、そういうふうに、決めればですね、全体で3億2000万っていうお金が動くことになる。でそれがあるとその LL ブックなんかもじゃあ作って出版してみようかっていうような出版の動きも出てくるっていうようなことがあると思います。そういうふうなことが必要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。それからあとは電子書籍なんですけれども、でこれ今も少しずつ図書館導入しているところあるんですけれども、これからもどんどん増えてくると思います。ただ先ほども言ったんですけれども電子書籍は全て、障害者が使えるようなものにはなっていないということで、これをその図書館が導入するものに関しては障害者が使えるものを入れるようにしなさいよっていう、そういう、まあ、義務化みたいなことができるんじゃないかなと思ってますので、だから いろいろな電子書籍が出てくる中で、図書館は、特にですね、障害者に配慮したものを、そういう条件をつけて導入するようにしたらどうでしょうかっていう、そういうこともできないかというふうに思っています。ということで、最後のまとめということになるんですけれども、でこの法律っていうのが着地点ではなくて、出発点だというふうに考えています。でなかなか法律の条文の中で、その法律そのものの中で細かい規定っていうのができないっていうようなことがあって、でそれを批判的におっしゃる方もいるんですけれども、でこの法律を利用して、今その私が言ってみたいなことを具体的に、進めるその道具としてですね、法律っていうのを進められないかっていう、利用できないかっていうふうに思っていますので、なんとかですね、そういう方向でこの法律の施行までですね、頑張っていきたいと思います。